休憩前に引き続き会議を開きます。10番富水議員の質問を許します。
第2回定例会におきまして、新人の私に質問の機会を与えてくださった先輩議員の皆様と、私を議会へと送ってくださいました市民の皆様に感謝申し上げ、通告に従い質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。今回は、健やかな子どもを育むためにという大項目で4点質問させていただきます。留萌市においては、昨年26年4月に行われました全国学力・学習状況調査の結果から、学力向上の取り組みの成果が明らかになっております。留萌管内の児童は、国語・算数ともに学力テストの正答率が全道平均を上回り、留萌市においては、学習状況調査で国語や算数の勉強が好きと答えた子どもの割合が全国の平均よりも高くなっております。中学生では家に帰って復習する生徒の割合が高くなっています。これらの結果は関係各位の熱心な取り組みの成果が現れているものと思います。このように学校においては日常的に楽しく効果的な指導が行われておりますが、長期休業時の学力向上の取り組みについてお伺いしたいと思います。1点目、市内の小中学校では学力のさらなる向上を目指し、長期休業期間を利用した学習サポートに取り組んでいますが、その現状をお伺いしたいと思います。2点目、長期休業中の学習サポートを効果的に推進するためには、学習支援ボランティアの応援が行われていますが、学年が上がるにつれて難しい点があると考えられ、支援体制の拡充についてどのように考えられているのか伺いたいと思います。質問の中項目2点目です。子どもの人権教育プログラムの実施状況についてお伺いいたします。以前勤務していた職場で CAP というワークショップを経験させていただいたことがありました。子どもへの暴力防止のプログラムで劇のようなので分かりやすく場面に引き込まれてしまいました。その内容は、子どもたちが誰かに嫌なことをされそうになったり暴力を受けそうになったりしたときに、どうすればそこから逃げられるかという技能を学習するものでした。私にとっては目から鱗という感じで、子どもたちがこういう技能を身につけたらきっと自分を守ることができると感じ、素晴らしいなと思いました。そのワークショップが終わったとき、子どもたちは口々に楽しかった、よく分かった、役に立つことを教えてもらったと笑顔で話していました。子どもたちは確かにそのスキルを受け取っていると感じました。留萌市においても、このワークショップの人権教育のプログラムを導入していますが、その現状について伺いたいと思います。また2点目として、近年は10代の若年層から大人まで多くの DV 被害がマスコミなどで取り上げられておりますが、子どもたちが将来大人になった時の人権意識の向上のためにどのような方策が取られているのかを伺いたいと思います。質問の3点目です。情報化時代のネットリテラシー教育について伺います。先ほどの野呂議員のご質問と一部重複するところもありますが、お許しをいただいてよろしくお願いいたします。 子どもたちを取り巻く情報通信機器は急速に進歩し、広く使われております。全国各地での LINE を使ったいじめを受けて苦しんでいる子どもたちのニュースを聞きますし、中には川崎で起きた事件のように大きな事件の引き金になったり、自殺にまで追い込まれてしまったりする子どもたちも出ています。また危険なサイトに接続して事件や事故に巻き込まれたり、不用意な送信で画像が拡散して消すことができなくなったりするデジタルタトゥーの被害に遭う子どものニュースも聞きます。質問の1点目ですが、近年はインターネットをめぐって未成年が巻き込まれる事件トラブルが多く発生しており、子どもたちは想像もしていない危険にさらされています。このような状況についてどのようにお考えなのか伺いたいと思います。2点目、インターネット犯罪から子どもたちを守る教育としてどのような対応をし、どのような教育を進めていくのかを伺いたいと思います。中項目4点目の質問です。4点目は留萌市の奨学金の貸付事業についてお伺いいたします。日本学生支援機構が2012年度に行った9万人を対象にした調査では、支援機構が貸与した奨学金の返済の滞納額は10年前の 1.9 倍に、返済督促申し立て件数から訴訟返せないということで訴訟に移行した数は105倍になっています。同調査によると、延滞者の4人に1人は年収100万から200万未満、正規雇用は 36%、 非正規雇用は 28.4%、 無職失業中は 18.2% ということです。日本学生支援機構の調査は、返済の滞納は個人の努力やモラルの欠如ではなく、社会の構造の問題であることを示唆していると思います。未来を担う若者が置かれている困難さに心が痛みます。留萌市においても奨学金の貸付事業が行われていますが、留萌市の奨学金貸付事業の貸与件数、返還状況などの現状についてお伺いしたいと思います。また若者の雇用条件の悪化で返済に苦慮している状況も見受けられると思いますが、返済条件等に関する市としての対応や方策を伺いたいと思います。以上で1回目の質問を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。
答弁を求めます。教育長。
富水議員のご質問にお答えをさせていただきます。1点目の長期休業時の学力向上の取り組みについてのご質問のうち、長期休業期間を利用した学習サポートの現状についてお答えをさせていただきます。留萌市内の全小中学校8校において自主的な学習習慣の定着や、子どもたちの確かな学力の向上を図ることを目的に、夏休みと冬休みに各学校を会場といたしまして、2日間から1週間程度の期間を設け、長期休業中の学習サポートを実施しているところであります。平成26年度の長期休業中の学習サポートには、夏休みは実人数で申しますと、小学生が430人、中学生が158人の合計588人、また冬休みは新校舎への引っ越しのため、留萌小学校で休止となったものの、実人数で申しますと、小学校で224人、中学校で197人の 合計427人の児童が参加をいたしております。その内容につきましては、小学校におきましては国語算数を基本に学級担任が中心となってプリント問題や宿題に取り組み、また北海道教育委員会から提供されますチャレンジテストを活用するなど、各学期の学習内容の定着を確実に図り、また中学校においては部活動との日程調整を図りながら、数学、英語を基本として教科担任が中心となり、高校入試を想定した自作プリントを活用するなど、各学校で児童・生徒が分かるを実感できる創意工夫ある取り組みを進めているところであります。また学生や地域の学習ボランティアの方々のご協力をいただき、教員と協力をして子どもたちの学習支援も行っております。近年は習熟度別コースに分けて、一人一人の学習の定着度に応じたきめ細やかな学習サポートを実施をする学校も増えてきており、今後も継続的な取り組みとしてより一層充実を図ってまいりたいというふうに考えております。失礼いたしました。26年度の長期休業中の学習サポートの人数でございますが、冬休みの関係で私、小学校が224、中学校が197の427人と申しましたが、421人でございますので、ご訂正をお願いをいたします。失礼をいたしました。次に、キャップ事業の現状についてのご質問にお答えをさせていただきます。留萌市では、平成14年度に、社会教育事業として留萌小学校でキャップ事業が実施をされ、平成19年度には学校教育の事業として市内全小学校に拡大をし、さらに平成24年度には全中学校に拡大をいたしております。対象者は小学校は4年生、中学校は1年生となっておりまして、人数や学校の実施要望を踏まえた上で、毎年実施か各年で2学年同時にという形で実施をいたしております。平成26年度は小学校が3校、中学校が3校で実施をし、合計250人の児童生徒がワークショップ形式の授業の中で、子どもたちが自ら考え、意見を発表し、実際にロールプレイに参加することで、自分を守るためにはどうすればよいのか、具体的な方法を学んでおります。また同時に、大人のワークショップも開催をしておりまして、子どもの人権を尊重し、暴力について正しい知識を持って、適切な支援ができるよう、教職員や保護者合計72人が受講をいたしております。留萌市教育委員会といたしましては、今後も子どもたちへの暴力防止プログラムとしてのキャップ事業の取り組みを推進してまいりたいというふうに考えております。失礼しました。失礼いたしました。長期休業時の学力向上の取り組みで、答弁漏れがございましたので、学習支援ボランティアの支援体制の拡充についてのご質問にお答えをさせていただきます。 留萌市の長期の休業中の学習サポートには多くの児童生徒が参加していることもございまして、教職員とともに学習を支援する大学生や高校生、退職教員や塾の講師などのボランティアの皆さんの多大なるご協力をいただきながらその取り組みを進めております。平成26年度の長期休業中の学習サポートにおきましては、夏休みには大学生1人、高校生3人と地域の学習ボランティア6名の計10人が、また冬休みには大学生1人、高校生1人と地域の学習ボランティア5人のほか、緑ヶ丘小学校におきましては学校の図書館ボランティア3名の方にもご協力をいただき、計10人が教員とともにサポート学習の支援に当たっております。その中で大学生のボランティアにつきましては、北海道教育委員会の学校サポーター派遣事業、高校生のボランティアにつきましては留萌教育局の学校サポーター派遣事業を活用いたしておりますが、日程等の関係もございまして、各小中学校から要望いただく希望人数を確保することが困難な状況にあります。また市の学習サポートボランティアは退職教員等が中心となってご協力をいただいておりますが、近年学習サポートの取り組み内容が習熟度別のきめ細やかな指導やチャレンジテストの積極的な活用、高校入試に向けて教員が独自に作成をしたプリントを活用するなど、各学校の創意と工夫によって充実をしていく一方で、学校が希望しておりますボランティアの人数を確保できない現状がありますことから、今後の学習サポートを効果的に推進していくために、当該ボランティア団体ですとか学校長会などと協議をしていかなければならない課題であるというふうに考えております。次に、子どもたちが将来大人になったときの人権意識の向上のための方策についてお答えをさせていただきます。留萌市では基礎的基本的な学力定着と豊かな心健やかな体の育成など、いわゆる地位と体の調和の取れた自立した人間づくりを進める教育を推進しており、その中で人権意識の向上につきましては、道徳をはじめ各教科や特別活動、総合的な学習の時間等、教育活動全体を通じて育成をされるものというふうに考えております。各教科での話し合い活動などを通じて多様性を学び、自分の考えを相手に押し付けずに違いを認め合うことや、学級活動や学校生活において他者との関わりの中で自らの良さを発揮しながら学校生活を過ごせるよう、各学校において発達段階に応じた指導が実施をされているというふうに考えております。 DV 被害は夫婦やパートナーなど親密な間柄で起こる暴力でありますが、学生などの若者が交際相手から振るわれる暴力をデート DV と呼び、身体に対する暴力だけではなく大声で怒鳴ることや精神的に追い込むような行為など、相手をコントロールしようとする態度や行動も該当いたします。子どもたちが将来大人になったときに自分自身が加害者や被害者にならないよう、 DV をはじめとする暴力に対する正しい知識や暴力防止のための具体的な対処法を学び、自分の大切さとともに 他人の大切さも認めるという人権感覚を育んでいくために、キャッププログラムの活用や教育活動全体を通した人権意識の向上の取り組みを進めてまいりたいというふうに考えております。次に、インターネットをめぐる青少年の事件トラブルにより子どもたちが危険にさらされている状況についてどのように考えるのかというご質問にお答えをさせていただきます。インターネットや携帯電話、スマートフォン等の情報メディアは青少年にも急速に普及をしており、平成26年度の文部科学省の調査によりますと、スマートフォンやパソコン、携帯、ゲーム機などによるインターネット利用率は小学生で5割、中学生で8割という状況にあります。その中で近年、全国的には面白半分の不適切な投稿や個人情報の書き込み、 LINE などによる仲間外れや悪口の書き込み、出会い系サイトでの個人情報の流出、悪質なサイトからの高額請求など、インターネットをめぐる事件やトラブルが多く発生をしており、一方で保護者が子どもの利用実態を把握をしていないケースも多いことから、極めて憂慮すべき状況にあるというふうに考えております。そのため各校において情報モラル教育の充実に取り組むとともに、学校だよりは啓発リーフレットを配布し、家庭とも連携を図りながら、子どもたちが事件やトラブルに巻き込まれないような取り組みを進めております。次に、インターネット犯罪から子どもたちを守るための教育としてどのような対応をしている、またどのような教育を進めていくかについてのご質問にお答えをさせていただきます。中学校では学習指導要領に基づきまして、技術家庭科の授業において情報モラル教育を実施をいたしておりますが、学級活動の際にもネット社会の怖さやネット犯罪について指導を行い、携帯電話に関わるトラブルや事件を回避するために携帯電話会社から講師を招き携帯教室を開催するなど、学校教育全体として子どもたちの情報モラルの育成を図っているというふうに考えております。留萌市教育委員会といたしましては、市内小中学校において学校だよりでインターネットの利用についての周知を図るとともに、北海道教育委員会が作成をいたしましたリーフレットを配布し、情報モラルの意識啓発に取り組み、スマートフォンや携帯電話の使用ルールの確認や、子どもが閲覧しているサイトの把握、インターネットの有害サイトへの閲覧をブロックするフィルタリングを活用するなどの取り組みを継続し、子どもたちがインターネットをめぐる事件やトラブルに巻き込まれないように、また家庭とも連携して情報モラル教育の充実を図ってまいりたいというふうに考えております。次に、留萌市の奨学金の貸付事業についてお答えをさせていただきます。奨学金の貸付件数返済状況についてのご質問でございますが、市の奨学金貸付事業につきましては、学業が優秀でありながら経済的な理由によって就学困難な学生または生徒に対して支援を行ってきたところであります。昭和34年にこの制度を開始して以降、これまで56年間にわたりまして224名の方々に貸付を行っております。現在の貸付件数についてでありますが、短大生を含みます大学生7名、専門学校生1名、高校生の合計9名の方に 貸付を行っているところでございます。また返済状況についてでありますが、返済をされている方18名中5名の方が当初の返還計画通りに返還されていない状況にございますが、平成25年に制定をいたしました留萌市奨学金滞納整理事務処理要項に基づきまして滞納整理事務を実施をいたしているところでありまして、現在全く支払いに応じていないケースはなく不定期でありますが確実に返還をされている状況にございます。最後に返済条件等に関して市としての対応や方策についてのご質問にお答えをさせていただきます。奨学金貸借契約にあたりまして連帯保証人2名を定めているほか、返済に関しましては無利息として貸付期間終了後6ヶ月を据え置き最長10年以内に年付半年付月付のいずれかの方法によるものとしており、大学生の場合ですと4年間で総額86万4千円の貸付に対しまして10年の年付による返済で計算いたしますと月額7200円となります。また先ほど申し上げました留萌市奨学金滞納整理事務処理要項第9条に基づきまして返済に苦慮される場合は分割納付いわゆる分納の規定を設けておりますことから、無理なく返済をしていただけるような一定の猶予があるものと理解をしているところでございます。以上でございます。
富水議員。
大変丁寧なお答えで、お答えありがとうございました。一点だけ再質問させていただきます。近年はいろいろな機関において給付型の奨学金の必要性が考えられているようですが、留萌市においても一定の条件のもと給付型の奨学金を検討していくお考えはないかどうかお伺いしたいと思います。
教育長。
お答えをさせていただきます。留萌市の奨学金制度については先ほどお答えした内容でございますが、各自治体、民間、さらには進学先の高校や大学などでさまざまな奨学金制度が行われておりまして、その内容につきましては留萌市の対応型のほかにも今議員からご質問のあった給付型というのもございまして、道内の各市の状況で申しますと9市ほどが給付型を導入をして、対応型は当市を含めて19市という状況になっておりまして、制度自体ないのも7市という状況になっております。道内の市の状況を見ますと給付型を実施をしております9市にはその市内にですね、大学ですとか短大、さらには専門学校が設置をされている市が多いというふうに認識をいたしているところでございます。いずれにしても当市の奨学金の制度につきましては一般会計から繰り出した基金によって運用といういたしておりますので、現行は対応型という形にいたしておりますので、議員からございました給付型の導入にあたりましては財源の確保ですとか目的の整理ですとかさまざまな方面から検討が必要になってくるというふうに現状のところは考えているところでございます。以上でございます。
マイク入ってなかった。以上で10番富水議員の質問を終わります。